広報日高、令和3年11月号、ナンバー658、表紙、日高、広報日高、2021、令和3年11、ナンバー658、表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その右に2021、令和3年11、ナンバー658が縦並びに置かれています。中央に30年後の私へ、どんな大人になっていますか？夢は叶いましたか？健康で毎日笑顔で暮らしていますように、と書かれたハガキの例があり、その下に、市政飛行記念タイムカプセル、ワクワクタイムトンネル30レターと書かれた2つのタイムカプセルがあります。表紙説明終わり。ナンバー658、日高11、コンテンツ、目次、P3、会計年度任用職員を募集、P4、スマホやパソコンで自宅から確定申告しませんか？ P8、11月は特定健康審査の受診強化月間です。P12、令和2年度決算報告。P14、可燃ごみの減量にご協力を。P16、令和2年度市が実施した主な取り組み。P17、日高市市政施行30周年記念事業関連情報。P18、日高インフォメーション。P23、日高市民情報広場。P24、子育て応援キラキラ通信。P26、市立図書館から。P27、暮らしの情報無料相談。P28、日高の記憶。広報日高11月号に掲載している情報は、10月21日現在のものです。新型コロナウイルス感染症との影響により変更となる場合があります。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。また、お出かけの際はマスクの着用等、新しい生活様式の実践にご協力ください。日高市役所、郵便番号 350-1292、 日高市大和田南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日祝日年末年始を除く、電話 042-989-2111、 ファックス 042-989-2316、 ホームページhidakacityinstagram.http://www.imstagram.com/hidakacityunderbar.official/ twitter://twitter.com/hidakacityunderbar/pr facebook://https://www.facebook.com/hidakacityunderbar/pr facebook.com/hidakachiy.saitama/まちいろ http://machiiro.com/まちいろではスマートフォン等で広報日高を閲覧できます。ホームページ日高知得情報アプリまちいろのそれぞれの QR コードがあります。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、修税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで祝日を除く。市税臨時収納窓口、修税課の業務、11月28日日曜午前8時30分から正午。今月の納税、11月30日火曜納期限。固定資産税、都市計画税第4期、国民健康保険税第5期。今月の一押し、市政施行を記念し埋められたタイムカプセル。30年後に届いたメッセージにはどんな言葉が並んでいたのでしょう。タイムカプセルの詳細は本誌17ページをご覧ください。説明、表紙の写真が小さくモノクロで掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。日高シティ30周年のロゴマークがあります。募集、会計年度、任用職員を募集、令和4年度採用、募集職種、一般行政事務員、情報処理補助員、交通指導員、滞納処分事務専門員、消費生活相談員、内職相談員、就労支援員、家庭児童相談員、保育士、子育て支援員、児童発達支援員、母子、父子、自立支援、プログラム策定員、介護支援専門員、保健師、レセプト点検員、看護師、管理栄養士、栄養士、助産師、母子保健利用者支援専門員、調理補助員、給食運搬員、教育相談員、臨床心理士、ふれあい相談員、教育指導員、教育指導官、特別支援教育補助員、学習支援員、ICT 活用アドバイザー、発掘調査作業員、用務員、図書館司書、図書整理員。募集期間、11月30日火曜まで。当日消印有効。応募書類、申込書、資格、免許の写し、職種によって必要。申込書は、市ホームページからダウンロードできるほか、総務課窓口で配布しています。会計年度任用職員募集の QR コードがあります。申込方法、郵送、または直接総務課へ、選考方法、書類選考、面接など、勤務開始日、令和4年4月以降、 留意事項、勤務条件、任用期間、勤務場所、報酬、給料、手当、加入する保険等は職種によって異なります。詳しくは市ホームページまたは総務課へお問い合わせください。年齢制限はありません。地方公務員法第16条の結核条項に該当する人は応募できません。会計年度任用職員とは、1年度内、4月1日から翌年3月31日で勤務する非常勤の職員です。問い合わせ、総務課、人事厚生担当、課税事務の補助、表があります。職種、期間、勤務時間、勤務場所の順に読みます。職種、課税事務補助、期間、令和4年1月17日月曜から3月31日木曜、勤務時間、午前9時から午後4時、週3日、勤務場所、市役所のみ、市申告会場での案内や申告書の交付、令和4年1月25日火曜から3月15日火曜、午前8時30分から午後3時、週3日、日曜日勤務が2日間程度あります。市申告会場、市役所、障害学習センター、駒、武蔵台、高萩
北公民館を予定。
章終わり。募集期間、11月30日火曜まで、当日消印有効、資格等、接客及びパソコン操作ができる人、申し込み方法、申し込み書を郵送または直接税務課へ、申し込み書は市ホームページからダウンロードできるほか、税務課窓口で配布しています。課税事務補助会計年度任用職員募集の QR コードがあります。簡単な面接を行います。直接お持ちになる場合は、事前にご連絡ください。報酬等、時間額960円。距離に応じた通勤手当あり、問い合わせ、税務課、市民税担当、1階12番窓口。新型コロナウイルスワクチン接種状況、10月18日現在、参考値。説明、二重の円グラフがあります。外側に1回目接種状況、内側に2回目接種状況です。65歳以上、人口18,357人、1回目接種済み16,867人、91.9%、2回目接種済み16,596人、90.4%、12歳以上、64歳以下、人口32,145人、1回目接種済み26,058人、81.1%、2回目接種済み23,123人、71.9%。説明終わり。ワクチン接種記録状況は、ワクチン接種記録システム VRS に入力された数値を掲載しています。VRS とは、自治体が接種情報及び接種記録情報を可能な限り逐次把握するために内閣官房が構築した国が提供するクラウドシステムのことです。11月以降のワクチン接種は一部の医療機関で規模を縮小して実施しています。詳しくは保健相談センターまでお問い合わせください。 人口は10月1日現在です。問い合わせ、保健相談センター、ワクチン接種推進担当、電話 978-7655。 お知らせ、スマホやパソコンで自宅から確定申告しませんか？マイナンバーカードを利用して自宅から確定申告ができるよう、税務署職員による簡単な説明会を予約制で実施します。マイナンバーカードをお持ちでない人は、次の申請補助サービスで申請手続きが行えます。また、ID、パスワードの発行、同日取得も行えますので、マイナンバーカードがなくても確定申告が自宅からできるようになります。申告会場は例年大変混雑します。新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにも、確定申告はパソコンやスマートフォンから好きな時間に自宅などから行いましょう。表があります。期日、時間、場所の順に読みます。期日、12月3日金曜、6日月曜、10日金曜、時間、午前10時から正午、午後1時から3時。場所、市役所1階、101会議室。表終わり。人数、各日50人程度。持ち物、本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証など。マイナンバーカードを申請する人は、マイナンバー通知カードに付属する個人番号カード交付申請書、またはマイナンバーがわかる資料、マイナンバー通知カード、個人番号通知書などが必要です。パスワード、A 数字混在で8桁以上が必要になりますので、事前に考えてお越しください。申し込み、電話または直接税務課へ、問い合わせ、税務課、市民税担当、1階12番窓口。マイナンバーカード申請補助サービスを実施。市では、マイナンバーカードを取得していない人を対象に、写真撮影や申請手続きの補助サービスを行っています。費用はかかりません。また、令和4年1月中旬以降、マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストア等で住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書を取得できるサービスを開始する予定です。この機会にマイナンバーカードを作りませんか？時間、開帳日の午前9時から正午、午後1時から5時、必要書類、次のいずれか一つ、個人番号通知カードの下についている個人番号カード、交付申請書、兼、電子証明書発行申請書。令和3年1月以降、国から送付された個人番号交付申請書。マイナンバーがわかる資料。個人番号通知カード。個人番号通知書など。問い合わせ、市民課、市民担当、1階、2番窓口。お知らせ、令和3年以降の年末調整説明会の取りやめ。例年実施してきた税務署主催の年末調整説明会は、新型コロナウイルス感染症による社会全体の意識の変化や、行政手続きのデジタル化への対応を踏まえ、令和3年以降開催しないこととなりました。なお、国税庁ホームページに年末調整特集ページ等を掲載していますのでご利用ください。問い合わせ、川越税務署、電話 049-235-9411、音声自動案内1を選択してください。お知らせ、小中一貫教育に関する説明会を開催。市では、令和2年度から、コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育を推進しています。5年度の武蔵台地区を皮切りに、 6年度に高根地区、7年度に駒地区の各小中学校が義務教育学校としてスタートします。すべての地区を対象とした説明会を次の通り開催します。事前の申し込みは必要ありませんので、お気軽にご参加ください。日時、11月19日、金曜、午後3時から4時30分。場所、障害学習センター。問い合わせ、学校教育課、学務担当。
広告、おかげさまで、49年11ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話、042-989-0597。
お知らせ、第2回、地球温暖化による影響について、1、電気をたくさん使う、イコール二酸化炭素を大量に出してしまうことで起きている、地球温暖化。この状態が続くと、2100年頃には気温が摂氏 4.8 度も上がり、2000年期、平均海面水位は最大82センチメートル上昇する可能性が高いと予測されています。さらに様々な悪影響が私たちの生活を脅かします。暑い日が増えて熱中症のリスクが高まる。暑さを避けたり、こまめに水分を補給するなど、熱中症対策が必要。環境省熱中症予防情報サイトで、熱中症対策について学ぼう。QR コードがあります。農作物に影響が出る。新たな技術開発や栽培方法など、農作物についての対策が必要。農林水産省ウェブサイトの農業分野における地球温暖化対策について、令和3年9月作成版で農業への影響や適応策などを知ろう。QR コードがあります。様々な悪影響、極端な気温、降水、極端な降水、乾燥傾向、破壊的な台風、発達した低気圧、海面上昇、海の酸性化。次回は地球温暖化による影響について2を掲載します。問い合わせ、環境課、生活環境担当。お知らせ、11月9日から15日、秋季全国火災予防運動、おうち時間、家族で点検、火の始末。火災が発生しやすい時期を迎えます。市内では今年1月から8月までに建物火災5件、車両火災2件、その他の火災6件の計13件の火災が発生しました。尊い生命や財産の損失を防げるよう、4つの習慣と6つの対策を行いましょう。4つの習慣。寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントは埃を清掃し、不要なプラグは抜く。6つの対策。火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類、およびカーテンは防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。防火防災訓練への参加、個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。単身高齢者防火訪問。住宅火災等による高齢者の被害が増加傾向にあることから、満80歳の単身世帯を対象に実施します。 期間、11月上旬から翌年1月末まで、内容、職員が直接関係資料等を投函。気をつけて悪質販売。消防職員が住宅用火災警報器や消火器を訪問販売することはありません。消防職員の名前を利用した訪問販売等にご注意ください。問い合わせ、埼玉西部消防局予防課飯能日高室、電話 974-7221。秋季全国火災予防運動に合わせ、埼玉西部消防局と山崎製パンがコラボしたふわふわブレッドが発売されます。問い合わせ、埼玉西部消防局警防部予防課、電話 04-2929-9121。
広告、琉球拳法空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、 電話ファックス 042-989-8905、 やすとみ http://hidakahyun-karate.min.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ、清流保全ポスター入賞者を紹介。清流保全啓発のポスターを募集したところ、752点の応募をいただきました。応募作品の中から選考により入賞された皆さんを紹介します。啓昇略、問い合わせ、環境課生活環境担当。小学生、低学年の部、金賞、駒賞2年、太田理央。銀賞、高萩賞1年、岡村誠也。高萩北賞2年、犬竹康介。銅賞、駒賞1年、大森芽衣沙。高萩賞1年、渡部春太。武蔵大賞2年、高橋壮。小学生、中学年の部、金賞、高萩北賞3年、森田陸。銀賞、駒川賞4年、井上優香。武蔵大賞4年、葉古雲。銅賞、駒川賞3年、田畑ほのか。高萩賞3年、柿沼英介。高萩賞4年、山口凛花。小学生、高学年の部、金賞、駒川賞5年、木船睦月。銀賞、駒川賞5年、新井かな子。駒川賞5年、松岡樹里。銅賞、高萩北賞5年、山中風馬。高萩北賞6年、野村柚月。高萩北賞5年、稲田敦樹。中学生の部、金賞、駒川中1年、上村若菜。銀賞、高萩中1年、深見桃香。高根中1年、平井嘉恵。銅賞、駒川中2年、水野茜。高根中1年、加藤桜。武蔵大中1年、間野光介。金賞作品。金賞を受賞した作品が4点表示されています。 綺麗な川の中を魚たちが泳いでいるポスター、太田理央。カワセミや魚、亀、カニなどが描かれているポスター、森田陸。缶やボトルなどのゴミから両腕で魚たちやカニを守っているポスター、木船睦月。綺麗な川の風景と魚とカワセミがいるポスター、上村若菜。作品終わり。入賞作品を展示します。展示期間11月15日月曜まで。展示場所、文化体育館日高アリーナ内ミニギャラリー。お知らせ、日高市定例表彰。10月1日日高市民の日、市役所において日高市定例表彰式を行いました。これは広く市民の模範となるべき功績のあった個人および団体を表彰するもので、今年は12人を表彰させていただきました。受賞された皆さんを紹介します。純不動継承略。問い合わせ、政策秘書課秘書担当。消防功労、大浦久志消防団員。関口秀明消防団員。林信彦消防団員。堀田祐介消防団員。社会福祉功労、前島健一郎民生委員児童委員。須藤忍民生委員児童委員。新しい広明、民生委員、児童委員。長尾角弘、民生委員、児童委員。大沼節子、民生委員、児童委員。保健衛生功労、岡村明野、学校司会。教育功労、島村幸男、教育委員会委員。文化功労、金子光友、日高市絵画連盟会員。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚、等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市のアイビー行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566。 行政書士田中悟。
お知らせ、明るい選挙啓発作品入選者等を紹介。令和3年度明るい選挙の啓発のためのポスター習字を募集したところ、ポスター42点、習字439点の応募をいただきました。応募作品の中から選考により入選された皆さんを紹介します。継承略。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局総務課内。電話 989-2111。 習字の部、優秀賞30点のうち特選4点。小学生の部、優秀賞特選。須永愛、武蔵台小学校2年。小久保夏美、駒川小学校3年。上谷由衣、駒川小学校6年。優秀賞、牛尾田優馬、駒川小学校4年。市川瑞希、駒川小学校2年。福島ひな子、駒川小学校4年。谷ココナ、駒川小学校5年。山口咲、 駒川小学校5年、森ほのか、駒川小学校5年、福井篤人、駒川小学校5年、井上和馬、駒川小学校6年、野崎圭吾、駒川小学校6年、小久保春明、駒川小学校6年、市川春子、駒川小学校6年、小久保リリカ、駒川小学校6年、布施修吾、高萩小学校1年、横山シーカ、高萩小学校2年、松本知佐、高萩小学校3年、長岡翔馬、高萩小学校4年、関雄馬、高根小学校3年、安原美智香、高根小学校4年、関七子、高根小学校6年、松本ゆりや、高萩北小学校1年、村野優奈、武蔵台小学校5年、中学生の部、優秀賞、特選、小馬井萌歌、駒川中学校3年、優秀賞、鈴木葉音、駒川中学校1年、谷愛奈、駒川中学校2年、中山真奈美、駒川中学校3年、森田愛理、高根中学校1年、山中ひな、高萩北中学校2年、優秀賞特選作品。優秀賞特選に選ばれた作品が4点掲載されています。かな楷書作品、選挙、須永愛、清き一票、小久保夏美、民衆主義、上谷由衣、立憲政治、小馬井萌歌、作品説明終わり。優秀賞受賞の習字作品を展示します。展示期間、場所、11月6日土曜から16日火曜、障害学習センター、11月18日木曜から24日水曜、駒公民館、11月26日金曜から12月9日木曜、高萩公民館、12月11日土曜から23日木曜、文化体育館日高アリーナ。ポスターの部、県へ推薦10点、神原七子、駒小学校6年、高橋リーナ、駒川小学校2年、泉慶太郎、駒川小学校4年、金島玲奈、高萩小学校6年、野口海二、武蔵台小学校5年、田中里奈、駒川中学校3年、吉野敦樹、高萩中学校2年、森田愛理、高根中学校1年、浜中かのん、高根中学校2年、河内千尋、高根中学校3年。
広告、高齢者向け宅配弁当594円税込みから、宅配クックワンツースリー、電話 042-984-2220。
お知らせ。11月は特定健康審査の受診強化月間です。特定健康審査、特定健診は、死亡原因の約6割を占める心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病の予防や早期発見のために、メタボリックシンドロームに着目した検診です。市で令和2年度に特定健診を受診した人のうち、メタボ予備群と診断された人は 12.1%、メタボ該当者と診断された人は 20.2% でした。年に一度特定健診を受けることで、健康状態の確認ができ、健康管理に役立ちます。まだ特定健診を受けていない人は、早めに健診を受けましょう。詳しくは、受診券に同封した特定健康審査のお知らせをご覧ください。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口。受診券をなくした人は、窓口または電子申請で再交付申請の手続きをしてください。QR コードがあります。写真、特定健康審査のポスター、写真終わり。勤務先で検診を受ける場合、国民健康保険に加入していて、勤務先の健康診断、事業主検診を受けた場合は、特定健診を受診する必要はありません。検診結果を保険年金課窓口にお持ちになり、特定健診の項目を満たした人は、特定健診を受診したとみなして、受診率に含めることができます。検診結果の提供にご協力いただいた人には、市オリジナルタオルをプレゼントします。すでに医療機関で治療中の場合、特定健診は糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病や腎機能などの状態を知ることができます。治療中の疾患だけでなく、体全体を見てもらうためにも、受診の必要性についてかかりつけ医にご相談ください。電話やショートメールサービスによる受診勧奨をしています。特定健診を受診していない人に、電話や民間の事業者に委託して、SMS、ショートメールサービスで案内を行っています。ご理解とご協力をお願いします。コロナ禍だからこそ、健康が大切です。新型コロナウイルス感染症の心配から、受診を控える人がいますが、健康状態を知ることや、生活習慣を見直すことは、感染症対策にもつながります。積極的に受診しましょう。メタボリックシンドローム改善のための特定保険指導。特定健診及び補助を利用した人間ドックの結果から、生活習慣病、糖尿病、高血圧、脂質異常などの発症リスクが高く、生活習慣の改善により、生活習慣病の予防効果が多く期待できると判断した人を対象に、特定保健指導を実施しています。保健師や管理栄養士などから食事や運動などの生活習慣を見直す支援を、3ヶ月から6ヶ月の間、無料で受けることができます。利用した人には、歩数計と、体リメイクノートを配布していますので、この機会にぜひご利用ください。生活習慣病発症リスクにより、動機づけ支援、積極的支援と判定された人には、市から特定保険指導のご案内を送付しています。保険指導の実施は、民間の事業者へ委託しています。 実施事業者から電話等で利用のおすすめの連絡をすることがあります。あらかじめご了承ください。令和3年度特定保険指導担当事業者、株式会社現代健康出版、特定健診受診キャンペーン、40歳から74歳までの国民健康保険に加入している人で、市の集団健診及び10月末までに個別健診を受診した人を対象に、抽選でプレゼントが当たります。商品どれか一つ、人数。1、初めて特定健診を受診した人の中から、野菜詰め合わせ20人。2、3年連続で受診している人の中から、健診オリジナルファイル30人。受診すると自動的に応募となりますので、申し込みは必要ありません。抽選結果は、厳正な抽選の上、発送をもって発表に変えさせていただきます。イラストがあります。プレゼントをもらって、笑顔のうさぎ、猫、犬、熊のイラスト。野菜詰め合わせセットのイラスト。イラスト終わり。
広告。家族のために今できること。お葬式の事前相談。電話 0120-767682。お葬式の先進堂。
お知らせ。11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動週間、DV、ドメスティックバイオレンスを知っていますか？ DV とは、配偶者や恋人など親密な関係にある相手から振るわれる暴力のことで、大切な人を傷つける行為です。家庭内の問題や個人的な問題として考えられがちで、表面に出にくい特徴があります。家庭内のことでも、暴行などにあたる行為が行われた場合、それは犯罪であり、重大な人権侵害です。秘密厳守、無料で相談できる場所があります。一人で悩まず、相談してください。また、緊急の場合は迷わず、110番を。暴力には、5つの種類があります。身体的暴力。殴る、蹴る、首を絞める、物を投げつける、突き飛ばす、刃物を振りかざす。精神的暴力。誰のおかげで生活できると思っているんだ。役立たず、等の暴言。交友関係や毎日の行動を細かく監視する、無視する。経済的暴力。必要な生活費を渡さない。性的暴力。望まない性行為の強要。避妊に協力しない。子供を利用した暴力。子供への加害をほのめかす。子供に被害者が悪いと思わせる。デート DV を知っていますか？デート DV とは、交際相手との間の暴力のことで、力を使って相手を思い通りに支配することです。無視する、馬鹿にする、常に行動をチェックする、他の人と仲良くしていると責める、LINE や通話履歴を見られる、メッセージの返事をすぐに返さないと怒る、などもデート DV の一つです。相手が思い通りにならないと、脅しや暴力で従わせようとするのは愛ではありません。自分や自分の周りの人が被害者にも加害者にもならないよう正しい知識を身につけましょう。また、友人や家族が悩んでいたら相談先があることを伝えてください。問い合わせ、DV 相談プラス、電話0120-279-889 0120つなぐ早く24時間電話相談及び SNS 相談、埼玉県婦人相談センター、電話 048-863-6060、 または#8008 晴れれば、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後8時30分、日曜日祝日、午前9時30分から午後5時、年末年始12月29日から1月3日は除く。埼玉県男女共同参画推進センター、With You 埼玉。電話 048-600-3800。 月曜日から土曜日、午前10時から午後8時30分、祝日、第3木曜日及び年末年始、12月29日から1月3日は除く。西部福祉事務所、埼玉県福祉事務所、電話 049-283-6800、 月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、祝日及び年末年始、12月29日から1月3日は除く。お知らせ、認知症サポーター養成講座を開催します。認知症についての正しい知識や認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか？ぜひ、この機会にお近くの会場で受講してください。費用、無料。申し込み、11月8日月曜以降に電話または直接各地域包括センターへ。表があります。日時、場所、人数、問い合わせの順に読みます。12月18日土曜、午前10時から11時30分、駒公民館、20人、駒地域包括支援センター、電話 982-0111、令和4年1月18日火曜午後1時30分から3時、駒川公民館、20人、駒川地域包括支援センター、電話984-1362、令和4年2月5日土曜、午前10時30分から正午、高萩北公民館、15人、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001、表終わり。
広告、急な場合には、電話 0120-767682、お葬式の先進堂、24時間お迎え受付、安置室、式場完備。
お知らせ、日高市ファミリーサポートセンター協力会員講習会を開催します。ファミリーサポートセンター、通称ファミサポでは、地域で子育てのお手伝いをしてくれる人を募集しています。すべての講習を受けると、協力会員として登録することができます。表があります。期日、時間、内容の順に読みます。12月2日木曜、午前9時から午後3時、日高市の子育て事情、障害についての理解等。12月9日木曜、午前9時30分から午後3時、子供の世話と遊び、小児看護の基礎知識等。12月16日木曜、午前9時から午後3時、 普通救命救急講習、療育支援等、表終わり。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、市内在住で、心身ともに健康で子育て援助活動に理解がある人。人数、10人。申し込み順、費用無料。持ち物、筆記用具。最終日は印鑑、手肉を使うもの。申し込み、11月25日木曜までに電話または直接日高市ファミリーサポートセンターへ。各日昼休憩があります。施設内に食堂等はありませんので、各自で食事等をご用意ください。普通救命救急講習は、すでに協力会員となっている人も受講できます。単一受講か。都合により、すべての講習会に参加できない場合は、ご相談ください。問い合わせ、日高市ファミリーサポートセンター、日高市社会福祉協議会内、電話 985-9100。 お知らせ、11月は児童虐待防止推進月間。189、いち早く、誰かじゃなくてあなたから。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。虐待を受けたと思われる子供を見つけたときや、子育てに悩む親がいたとき、自身が出産や子育てに悩んだときは、ご相談ください。問い合わせ、子育て応援課子育て応援担当、1階6番窓口。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、等。性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にすると、ネグレクト、保護の怠慢、拒否、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、等。心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう、DV 等。相談、通報のポイント。わからない内容があっても大丈夫です。虐待またはその可能性のあった日時、子供、保護者の情報、名前、年齢、性別、住所等。虐待の恐れがあると思った状況、誰が、どこで、どのように、体罰によらない子育てを広げよう。体罰は法律で禁止されています。体罰は子供の心身の発達等に悪影響を及ぼす可能性があります。一人一人の意識を変えていくとともに、子育て中の保護者への支援も含めて、社会全体で取り組みましょう。虐待の相談電話。児童相談所全国共通3桁ダイヤル。電話189、いち早く、24時間。川越児童相談所。電話049-223-4152。午前8時30分から午後6時15分、土曜日、日曜日、および祝日を除く、日高市家庭児童相談室、子育て応援課内、電話 985-8118、午前9時から午後5時、 989-2111、午前8時30分から午後5時15分、ポスターがあります。児童相談所全国共通3桁ダイヤル189のポスター。ポスター終わり。
広告、日高、武蔵の森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山、235-1。
お知らせ、子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか？新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、対象世帯に子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。対象となる人で申請が済んでない人は、早めに申請してください。支給額、児童一人当たり一律5万円。支給対象者、次のいずれかに該当する人、1と2の平均はできません。1、一人親世帯分、1、公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人、平成31年、令和元年の収入額、公的年金等の受給額を含むが、支給制限限度額を下回る人に限ります。2、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった人。2、一人親世帯以外分。対象児童、令和3年3月31日時点で18歳未満の子、障害児は20歳未満の養育者で、次のいずれかに該当する人。1、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人。令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当が支給される人は申請不要です。所得の申告をしていない人は申告が必要です。2、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人と同様の事情にあると認められる人。申請期限、令和4年2月28日月曜。問い合わせ、子育て応援課子育て応援担当、1階6番窓口。イベント、日高市成人式。成人になった皆さんの前途を祝し、成人式を開催します。新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、入場人数を制限します。会場に入場できるのは新成人のみとなります。家族の入場はできません。式典の様子はライブ配信でご覧いただけます。日時、令和4年1月9日日曜、午前10時受付開始、11時式典開始。新型コロナウイルス感染症の状況により、開催内容の変更や中止となる場合があります。市ホームページ等で最新の情報を確認してください。場所、文化体育館日高アリーナ。市役所駐車場をご利用ください。対象、平成13年4月2日から14年4月1日までに生まれた人、11月中旬頃に案内状を送付します。問い合わせ、障害学習課障害学習担当、QR コードがあります。写真があります。 和服姿の新成人、女性二人、写真終わり、イベント、日高師範的弓道大会。師範的弓道とは、もともと農民の武道です。簡単な操作なので、初心者でも大丈夫。誰でも楽しく参加できます。的に向かって心を澄まし、心よい緊張感を感じませんか。日時、12月12日日曜、午前9時15分受付。場所、文化体育館日高アリーナ。参加資格、個人の部は中学生以上、団体の部は小学生以上。小学生は保護者の同伴が必要です。人数、申し込み順、団体の部12チーム、同一団体からの申し込みは6チームまで、団体の部は1チーム2人で構成します。当日欠員があったチームは個人の部での参加になります。個人の部12人、費用無料、持ち物等、動きやすい服装、館内履き、飲み物、申し込み、障害学習課または市内各公民館、文化体育館、日高アリーナにある申し込み用紙に記入し、11月30日火曜までに直接、障害学習課市民スポーツ担当へ、問い合わせ、障害学習課市民スポーツ担当。
広告、目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ。メガネ、補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話、042-986-0001。郵便番号 350-1231。日高市加山 301-6。
令和2年度決算報告。問い合わせ、財政課財政担当。一般会計、歳入、収入、ドーナツグラフがあります。中心に、歳入、収入、グラフは1から8まで時計回りに区分されています。順に読みます。歳入、収入、266億8577万円、前年比 42.3% 増。1、国庫支出金94億9958万円、35.6%。 2、市税83億4450万円、 31.3%。 3、市債14億7900万円、 5.5%。 4、地方交付税13億1698万円、 4.9%。 5、県支出金13億252万円、 4.9%。 6、地方消費税交付金11億8854万円、 4.5%。 7、繰入れ金10億8872万円、 4.1%。 8、その他24億6593万円、 9.2%。 グラフ終わり。表があります。区分、用語の説明、一人当たりの順に読みます。区分、1、国庫支出金、用語の説明、特定の事業に使うことを目的に国から交付されるお金。一人当たり約 17.2 万円。2、市税、所得や資産などに応じて納める税金。市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税、約 15.1 万円。3、市債、主に道路や施設などを整備するために借り入れるお金、約 2.7 万円。4、地方交付税、 地方公共団体間の税収などの財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるように国から交付されるお金、約 2.4 万円。5、県支出金、特定の事業に使うことを目的に県から交付されるお金、約 2.4 万円。6、地方消費税交付金、地方消費税のうち市町村に交付されるお金、約 2.2 万円。7、繰り入れ金、他の会計や基金から繰り入れるお金、約 2.0 万円。8、その他、繰越金、寄付金、使用料及び手数料などの合計、約 4.4 万円。今日終わり。司祭の状況。令和2年度末における全会計の司祭残高は241億7863万円。昨年度末と比較すると6億8103万円の増加。市民一人当たりでは約 43.8 万円。市民一人当たりの市税の負担状況を詳しく見ると、市民税62,191円、固定資産税73,838円、軽自動車税2,947円、市タバコ税6,292円、土地計画税6,059円、合計151,327円。歳出、支出、ドーナツグラフがあります。中心に歳出、支出、グラフは1から8まで時計回りに区分されています。順に読みます。歳出、支出、249億5,554万円、前年比 39.6% 増。1. 総務費88億4,421万円、35.4%。 2. 民生費78億2,083万円、 31.3%。 3. 教育費21億1,416万円、 8.5%。 4. 衛生費15億4,430万円、6.2%。 5. 土木費14億5,319万円、5.8%。 6. 交際費14億3,724万円、5.8%。 7. 消防費8億3,031万円、3.3%。 8. その他、9億1,130万円、3.7%。グラフ終わり。表があります。区分、用語の説明、一人当たりの順に読みます。区分、1、総務費、用語の説明、市の全般的な仕事にかかるお金、一人当たり約 16.0 万円。2、民生費、子ども、高齢者、障害者などへの福祉にかかるお金、約 14.2 万円。3. 教育費、小中学校、障害学習、スポーツ振興、図書館などにかかるお金、約 3.8 万円。4. 衛生費、健康増進やゴミ、資料処理にかかるお金、約 2.8 万円。5. 土木費、道路、公園、雨水排水の整備などにかかるお金、約 2.6 万円。6. 交際費、借り入れた市債の元金の返済及び利子の支払いにかかるお金、約 2.6 万円。7. 消防費、広域消防、消防団、消火栓、防火水槽などにかかるお金、約 1.5 万円。8. その他、商工費、 議会費、農林水産業費などの合計、約 1.7 万円。書終わり。特別会計、特定の事業を行う場合、または特定の収入で事業を行う場合に、経理を他の会計と区別する必要があるため、法律や条例に基づいて設置している会計です。日高市には、国民健康保険特別会計をはじめ、4つの特別会計があります。特別会計の執行状況。表があります。会計名、収入額、うち一般会計からの繰入れ金、支出額の順に読みます。会計名、国民健康保険、収入額60億5213万円、うち一般会計からの繰入れ金、3億3487万円、支出額59億9549万円、後期高齢者医療、7億5260万円、1億4188万円、7億5004万円。介護保険、40億9152万円。6億7101万円。39億7512万円。武蔵高萩駅北土地区画整理事業、7億7922万円。3億7532万円。6億3637万円。合計、116億7547万円。15億2308万円。113億5702万円。表終わり。公営企業会計。民間企業と同じように、事業の収入で支出を賄う独立採算を原則とする会計です。日高市には水道事業会計と下水道事業会計の2つの公営企業会計があります。公営企業会計の執行状況、表があります。会計名、区分、収入額、支出額の順に読みます。会計名、水道事業、区分、収益的収支、収入額、13億1663万円。支出額11億221万円。水道事業、資本的収支、6億9817万円。9億9230万円。下水道事業、収益的収支、11億1674万円。10億3840万円。下水道事業、資本的収支、6億2759万円、10億6458万円。表終わり。収益的収支、給水や排水などの営業活動にかかる収入と支出。資本的収支、将来の給水や排水などに備えて、施設や、排除の排、水管を整備するなど、設備投資にかかる収入と支出。健全化判断比率と資金不足比率、健全化判断比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率、および資金不足比率は、市の財政の健全化を判断する指標です。この比率が一つでも国が定めている早期健全化基準、公営企業会計では経営健全化基準以上である場合は、財政の健全化計画を策定し、自主的に財政の健全化を図っていくことになります。令和2年度決算では、すべての比率が早期健全化基準、経営健全化基準を下回っており、市の財政は健全な状況であると判断できます。健全化判断比率、表があります。区分、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、 将来負担比率の順に読みます。区分、日高市、実質赤字比率、横棒、連結実質赤字比率、横棒、実質交際費比率 2.9%、将来負担比率、横棒、早期健全化基準 13.12%、18.12%、25.0%、350.0%、表終わり。横棒は赤字などがないため、比率が算定されないことを示しています。用語の説明、実質赤字比率、市の一般会計などの赤字の程度を示すもの、連結実質赤字比率、市のすべての会計における赤字の程度を示すもの、実質交際費比率、市の借入金返済額などにかかる実質的な財政負担の程度を示すもの、将来負担比率、借入金の残金など、市が将来支払わなければならない負担の程度を示すもの、資金不足比率、表があります。公営企業会計名、資金不足比率、経営健全化基準の順に読みます。公営企業会計名、水道事業会計、資金不足比率、横棒、経営健全化基準 20.0%、下水道事業会計、横棒 20.0%、武蔵高萩駅北都地区画整理事業特別会計、宅地造成、横棒 20.0%、表終わり。横棒は資金不足がないため比率が算定されないことを示しています。用語の説明、資金不足比率、公営企業会計ごとの資金不足の状況を示すもの。金額の単位を万円に揃えているため、公表関係図書と異なる場合があります。市民一人当たりの額は、令和3年3月31日現在の人口5万5142人をもとに算出しています。可燃ごみの減量にご協力を。可燃ごみの処理費用は重さで決まる。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。令和2年度可燃ごみ処理量、1109万6350キログラム。処理費用年間約4億5700万円。令和3年度上半期4月から9月の家庭から出る可燃ごみの市民1人当たりの排出量は直近5年間の同時期の排出量と比較すると増加傾向にあります。グラフがあります。上半期4月から9月1人当たりの可燃ごみ排出量。縦軸に 96kg から 106kg まで 2kg 刻みの目盛りがあり、横軸に平成28年度から令和3年度まで1年ごとに年度が示された棒グラフです。平成28年度から令和元年度までの1人当たりの可燃ごみ排出量は 100kg 以下ですが、令和2年度 106kg 弱、令和3年度104kg と増加傾向です。グラフ終わり。この傾向は新型コロナウイルス感染症の影響の一つだと考えられます。新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意しながら、可燃ごみ減量のため、次のポイントを実践してみましょう。可燃ごみの減量ポイント。1、分別の徹底。ゴミの分別を徹底し、それぞれの収集日に出しましょう。分別をしっかりとしないで可燃ゴミとして出されているものが多くあります。分別が不十分だと処理費用が増えるだけでなく、貴重なリサイクル資源を失うことになります。特に可燃ゴミで出される紙類は多くのものがリサイクル資源となるので、古紙・古布の収集日に出してください。2、生ゴミの水切りと草木の乾燥。可燃ゴミの重さの約半分が水分です。 水分が多く含まれる生ゴミは、水切りネットなどを使って十分に水を切るようにしましょう。なるべく水に触れないようにする、ゴミとして出す前にもう一絞りすることも大切です。また、草木は土を落とし、よく乾燥してから出してください。草を入れた袋は、収集日まで袋の口を開けておいておくと、より乾燥します。3. 店頭回収の利用。市内のスーパーマーケット等では、店頭で食品トレイや牛乳パック等を回収している店舗があります。回収している品目や方法は、各店舗にお問い合わせください。4. 集団資源回収の実施。市では、集団資源回収を実施した地域や団体に、集団資源回収奨励報奨金を交付しています。集団資源回収の実施、参加にご協力をお願いします。実施日や回収品目は、各地域や団体で決めていますので、確認してください。分ければ資源。古紙としてリサイクルできる紙類の代表例と重さ。ティッシュの箱 30g。牛乳パック 30g。食品ラップの箱芯 30g。缶ビールのパック 30g。カレーなどの空き箱 20g。トイレットペーパーの芯1つ。ブロッコリー1房。ボールペン1本。どれも1つ 10g。1人1日 10g の減量。6ヶ月間で約 1.8kg の減量。処理費用約420万円の削減。分別に関するよくある質問。91。化粧品の瓶は瓶、缶の日に出せますか？A1。いいえ、瓶、缶の日に出せるのは飲料用、食品用の瓶、缶です。化粧品の瓶は、可燃ごみの日に袋を別にして危険と表示して出してください。92. 調味料やジャムなど瓶の蓋はどのように捨てればいいですか？ A2. 金属製の蓋は金属ごみ、プラスチック製の蓋は可燃ごみで出してください。93. シュレッダーした紙はリサイクルできますか？ A3. いいえ、細かく切った紙はリサイクルできませんので、可燃ごみで出してください。その他にも、シール台紙、油紙、レシートなどの乾熱紙、写真、ビニール加工された紙、アルミ加工された紙パック、金色、銀色の紙などはリサイクルできません。94. 衣類はすべて古布として出せますか？ A4. 革製品や毛糸のセーター、靴下などの衣類、汚れや傷みが激しいものは出せません。50センチ四方以下に切り、可燃ごみで出してください。市ホームページでゴミの分け方検索が簡単にできます。QR コードがあります。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和3年10月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和3年10月の可燃ごみ、全体量 929.59 トン、昨年同月との比較、プラス 37.32 トン、処理費用3834万5588円、プラス753万9450円、一人当たりの量 16.9kg、 プラス 0.8kg、 一人当たりの処理費用697円、プラス33円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり 41,250 円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。可燃ごみ減量のための4つのポイントを説明しました。 4つのポイント以外にも工夫することでゴミを減らすことができます。1人1日 10g の可燃ゴミ減量のためにできることから始めてみましょう。とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。令和2年度、市が実施した主な取り組み。問い合わせ、政策秘書課企画調整担当。安心・安全の確保。検診事業、2233万円。大腸、胃、肺のがん検診は、令和元年度に引き続き、同日曜日の検診も行いました。さらに、2年度からは、内視鏡による胃がん個別検診を開始しました。写真説明。ホルダーに固定された紙に記入している様子です。写真説明終わり。教育の充実。学校給食事業1億3597万円。学校給食センターの長寿命化を図るため、食感洗浄機の更新やボイラー更新付帯工事等を行いました。コミュニティスクール推進事業67万円。コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育を推進するため、全学校区に学校運営協議会を設置し、各地区で全5回の会議を開催しました。写真説明。配膳された給食を前に、お揃いの帽子、エプロンをつけた子どもたちが各自席に着いたところです。手前の3人は、ピースをしながらカメラに笑顔を向けています。写真説明終わり。定住促進。高齢者等お出かけ支援事業約609万円。路線バスやタクシー利用料を助成し、高齢者等の買い物や通院などを支援しました。小規模企業振興事業44万円。市内の小規模企業の成長及びその事業の持続的発展を図るため、日高市商工会と共催で創業塾を開催するとともに、市内で創業した事業者に創業支援補助金を交付しました。写真説明。駒川駅前に停車している路線バスです。写真説明終わり。子育て応援。高根児童室運営事業109万円。令和2年度から年間を通じて、開館時間を午前9時から午後5時までに拡大しました。家庭児童相談室運営事業7万円。児童に関する相談の複雑化や増加に対応するため、家庭児童相談員を常時2人体制とし、相談体制の強化を図りました。写真説明。相談室で4人の女性が子供たちと遊んでいる様子です。写真説明終わり。新型コロナウイルス感染症対策として実施した事業。リモート窓口推進事業101万円。タブレット端末を用いたビデオ通話により、出張所来所者と本庁職員がお互いの顔が見える環境で、きめ細かな相談業務が可能になりました。家庭学習環境整備事業、1334万円。新型コロナウイルス感染症拡大防止による学校の臨時休業等に伴い、児童生徒の家庭での学習環境を確保するため、インターネット環境のない家庭に、モバイル Wi-Fi ルーター及びタブレットの貸し出しを行いました。小学校校舎情報通信ネットワーク整備事業。中学校校舎情報通信ネットワーク整備事業。合計5億385万円。教育の ICT 化を図るため、すべての児童生徒に一人一台の学習用端末を配置し、全12校で校内通信ネットワーク網を整備しました。 写真説明。ヘッドホンをつけ、タブレットを見ながら勉強する女の子です。写真説明終わり。日高市市政施行30周年記念事業関連情報。市政施行30周年記念式典をインターネットでライブ中継します。令和3年10月1日に日高市は市政施行30周年を迎えました。これを祝し、記念式典を開催します。新型コロナウイルス感染症対策として、無観客で実施するため、インターネットによるライブ中継でご覧ください。視聴はこちらから、QR コードがあります。日時、11月13日土曜、午前10時から。式典開始前の午前9時30分から、市を PR する動画を放映する予定です。場所、文化体育館日高アリーナ。無観客での開催のため、会場での観覧はできません。内容、タイムカプセル開封式、健康の街宣言、市内在住の著名人がデザインした記念マンホールの披露など、問い合わせ、制作秘書課企画調整担当。タイムカプセルに入っていた手紙や作品を返却します。30年前の市政施行時に、日高武蔵ライオンズクラブと共同で埋めたタイムカプセルに入っていた手紙や絵画などの作品の返却を12月から開始します。表があります。対象、返却物の順に読みます。対象、30年前、平成3年度に市内の小中学校に通っていた人、返却物、ワクワクタイムトンネル30レター。タイムカプセルに作品を入れた人、市政施行記念タイムカプセル埋設登録証を持っている人、絵画作文等の作品、表終わり。埋設登録証を紛失した人も電子申請で受付ができます。申請受付期間、令和4年3月31日木曜まで。申請方法、右の QR コードから申請を受け付け後、市で申請内容を確認し、作品を郵送で返却。QR コードがあります。本人確認書類等を添付する必要があるため、スマートフォンからのアクセスをお勧めします。当時と住所氏名等が変更になっている場合にも申請することができます。電子申請フォーム内で旧住所、旧姓を記載する必要があります。新型コロナウイルス感染症対策のため、窓口で直接返却することはできません。問い合わせ、制作秘書課企画調整担当。中止のお知らせ。日高市民祭り、市政施行30周年記念花火大会、市政施行30周年記念事業の日高祭り囃子連合会によるお囃子、問い合わせ、日高市民祭り、花火大会について、産業振興課商工観光担当、お囃子について、障害学習課障害学習担当、市政施行30周年に関する最新の情報は市ホームページからご覧ください。QR コードがあります。日高シティ30周年のロゴマークがあります。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。西北温泉の市民優待パスを発行しています。市では 株式会社埼玉種畜牧場彩牧との日高市民健康づくり包括的連携協定に基づき、彩牧内にある温泉施設花鳥風月で優待平日限定が受けられる市民優待パスを発行しています。有効期限は10月31日日曜まででしたが、公表につき延長します。現在市民パスポートをお持ちの人は入館時に更新します。優待内容、大人中学生以上880円を700円、子供3歳から小学生600円を550円、タオルは有料250円です。申請方法、本人が市民であることを確認できるもの、運転免許証など。申請場所、保険年金課1階3番窓口、保険相談センター、高萩出張所、各公民館、文化体育館、日高アリーナ。問い合わせ、政策秘書課、企画調整担当。犬の狂犬病予防注射はお済みですか？生後91日以上の犬を飼っている人は、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を受けさせなくてはなりません。お済みでない場合は、動物病院等で予防注射を済ませ、注射済証と注射済証交付手数料1等あたり550円を環境課へお持ちの上、注射済証の交付を受けてください。市と協定を締結している動物病院では、その場で注射済証の交付が受けられます。令和3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、狂犬病予防注射の接種期間を12月31日金曜までに緩和する特例措置を設けています。問い合わせ、環境課、生活環境担当。エスカレーターは立ち止まって利用しましょう。埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例が10月1日に施行されました。エスカレーターの利用者の義務として、立ち止まった状態で利用しなければならないと定めるとともに、管理者の義務として、利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならないと定めています。エスカレーターを安全にご利用いただくために、ご協力をお願いします。問い合わせ、県消費生活課、電話 048-830-2930。 大人のための歯科検診、健康を保つためにはまずはお口から、歯だけでなく歯茎の健康も大切です。歯茎の病気の一つに歯周病があります。歯周病は歯を失うばかりでなく、糖尿病や動脈硬化など生活習慣病にも関連することが分かっています。歯や口の中をしばらく見てもらっていない人はぜひお申し込みください。期間、令和4年3月18日金曜までに指定医療機関に受診。対象、40歳から70歳までの市民で、歯科治療中でない人。人数20人、申し込み順。内容、指定医療機関で歯の検診を行います。費用無料。申し込み、11月8日月曜以降に、電話または直接保健相談センターへ。申し込みをした人に詳細を送付します。問い合わせ、 保健相談センター、電話 985-5122、年金ミニ知識、保険年金課、国民年金、医療費担当、新たに受給対象となる人に、年金生活者支援給付金の請求書が届きます。年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。令和3年度より、新たに給付金の支給の対象となる人には、8月31日より順次、日本年金機構からお知らせとはがき形式の請求書をお届けしていますので、忘れずに提出してください。また、これから年金を受給する人は、年金請求手続きと合わせて、請求書を提出してください。詳しくは、基礎年金番号をご用意の上、所沢年金事務所または給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話 04-2998-0170、年金給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092、
広告、ホームページ制作、コンパス、パソコン、スマートフォンサイトの制作、管理、提案をいたします。電話 978-7351、090-4914-3184、駒川駅前、コンパス、日高市で検索。
我が家で安心な療養生活を、在宅医療連携拠点飯能。安心して在宅医療が受けられるよう、本人や家族から在宅医療、療養に関する相談をお受けしています。また、医療、介護関係者への情報提供等も行っています。相談事例、最後まで自宅で過ごしたい。往診、訪問看護、訪問リハビリを受けたい。退院後、在宅療養が心配。かかりつけ医を探したい。日時、月曜日から金曜日。午前9時から午後5時。土曜日曜日。祝日、年末年始は除く。場所、飯能市総合福祉センター。飯能市大和田並柳371-13。費用無料。問い合わせ、在宅医療連携拠点飯能。電話 978-5791。ファックス 978-5891。日高市空き家空き地バンクをご活用ください。市では空き家空き地の有効活用により定住促進及び地域の活性化を図るため空き家空き地の所有者と市内に居住を希望している人とのマッチングを行う日高市空き家空き地バンクを設置しています。登録された物件の情報は市ホームページのほか全国にネットワークを持つ不動産事業者のホームページにも掲載されます。購入・賃貸を希望する人は、媒介手数料が不要となっています。また、不動産のプロである、公社・埼玉県宅地建物取引業協会、再生支部及び公社・全日本不動産協会埼玉県本部、県政支部に所属する市内会員、宅地建物取引業者が媒介を担当します。空き家、空き地の管理にお困りの人や、市内で物件をお探しの人は、ぜひご活用ください。 問い合わせ、都市計画課、計画推進、企業誘致、住宅政策担当。11月は、いじめ撲滅協調月間。いじめは重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。県は11月を、いじめ撲滅協調月間に制定し、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。いじめを受けていたり、気がついたりしたら、一人で悩まず相談、通報してください。良い子の電話教育相談、毎日24時間対応、18歳以下の子供用、シャープ7300、悩み00、または電話0120-86-3192、ハローサイの国、保護者用、電話048-556-0874、心お話、電子メール相談、メールアドレス、sodan@spec.ed.jp、ファックス相談、ファックス、0120-81-3192、はい、サイの国。メール、ファックス相談の受信確認及び返信は、平日午前9時から午後5時までです。問い合わせ、県青少年課、電話、048-830-2907、11月はケアラー月間。埼玉県ケアラー支援条例では、高齢、障害、疾病等により、援助が必要な親族などを無償で介護、看護、日常生活上の世話等を行っている人をケアラー。ケアラーのうち18歳未満をヤングケアラーと定義しています。県では、本年度から11月をケアラー月間と定めました。11月23日祝日には、ケアラーやヤングケアラー支援について考えるフォーラムをオンラインで開催します。また、社会全体で支えられるよう、団体や事業者等の皆さんによるケアラー支援宣言の募集、周知を行います。この機会にケアラーやヤングケアラーについて考えてみませんか？問い合わせ、県地域包括ケア課、電話048-830-3256。飯能警察署からのお知らせ、振り込め詐欺に注意してください。詐欺の手口は様々であり、電話に出ると犯人に騙されてしまいます。1. 在宅中でも常時、留守番電話設定。2. 防犯機能付き電話機の利用。3. 高額現金を自宅に置かない等の対策を取りましょう。問い合わせ、飯能警察署生活安全課。電話 972-0110。高齢者を守るお助け瓦版、住宅修理サービスの契約トラブルにご注意。4コマ漫画があります。工事業者と高齢の方の会話です。近くで工事をしています。瓦がずれていたので、無料で点検します。お住まいの方は驚きました。点検後、すぐに工事しないと雨漏りします。これはひどいとタブレットを見せられました。大変だと頭を抱えたところ、今ならお安く工事できます。契約書屋根一式78万円を見せました。それなら申し込もう。その日の夜、電話で やっぱりキャンセルしたくて。業者は、もうキャンセルはできません。
へえ、どうすればいいの？
4コマ漫画終わり。マルシー、埼玉県消費生活課。消費者被害に遭わないよう気をつけましょう。消費者ホットライン。電話188、いやや。問い合わせ、日高市消費生活相談センター。電話989-2111。
広告。生徒さん募集中。清村茶道教室。080-5000-6076。詳細はホームページで。https://kyo28.com/。お茶貸し付き1000円。QR コードがあります。
埼玉出会いサポートセンター恋玉出張登録会。埼玉出会いサポートセンター恋玉は県の結婚支援センターです。市内を会場に出張登録会を行います。ぜひご利用ください。日時11月20日土曜午前10時から午後4時。場所障害学習センター。対象、次のすべての条件を満たす人。1、結婚を希望し、自ら婚活する意思のある20歳以上の独身の人。2、県内に在住、在勤、または近い将来県に移住を考えている人。3、スマートフォンをお持ちの人。費用、10,000円。入会面談時に、住所の確認をします。持ち物、写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証等、後日、独身証明書等の書類が必要です。詳しくは、恋玉ホームページでご確認ください。申し込み、11月17日水曜までに、恋玉ホームページから、入会申し込み、仮登録の後、本登録、面談予約をしてください。QR コードがあります。問い合わせ、埼玉出会いサポートセンター運営協議会事務局。火曜から日曜日の午前11時から午後6時30分。電話、048-789-7721。募集、自衛官等募集。自衛官等採用試験を行います。入間地域事務所では、毎月1回説明会を実施しています。詳しくは、自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。表があります。募集種目、受付期間、試験期日、応募資格の順に読みます。募集種目、陸上自衛隊、高等工科学校、生徒、推薦、受付期間、12月3日金曜まで、試験期日、令和4年1月8日土曜から11日火曜、いずれか指定する1日、応募資格、中学卒業、見込みを含む、15歳以上17歳未満の男子、陸上自衛隊高等工科学校生徒一般、令和4年1月14日金曜まで、一次試験、令和4年1月22日土曜、23日日曜、いずれか指定する1日、中学卒業、見込みを含む、15歳以上17歳未満の男子、自衛官候補生、通年、受付時にお知らせ、18歳以上32歳未満、表終わり。 応募資格の年齢は令和4年4月1日現在です。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話 04-2923-4691。 イベント、今月の市役所マルシェ2021、日高市産の農産物等をこの機会にどうぞ。販売品目は市公式 LINE でお知らせします。日時11月24日水曜午前11時から午後1時30分、売り切れ次第終了。市公式 LINE の QR コードがあります。前月と開催時間が異なります。場所、視聴者玄関、マイバッグをお持ちください。問い合わせ、産業振興課農政担当。時勢施行30周年平成の発掘調査展。平成3年の市制施行以降、区画整理事業、埼玉女子短期大学の開校など、大型事業に伴い発掘調査を実施してきました。今回は平成の発掘調査で得られた資料を展示します。期間、11月2日火曜から令和4年5月8日日曜。場所、駒郷民族資料館。入館無料です。問い合わせ、障害学習課、文化財担当。電話、985-0290。ミニギャラリー情報、文化体育館、日高アリーナ内。清流保全啓発ポスター展。期間、11月15日月曜まで。問い合わせ、環境課、生活環境担当。美術作品等の展示ができます。展示は2週間を限度に無料で展示できます。詳しくは、障害学習課、障害学習担当へ。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。スマートフォン体験教室。日時、12月21日火曜。令和4年1月28日金曜、午後1時30分から3時30分。対象、成人、これからスマートフォンを考えている人。人数、15人、申し込み順。講師、ドコモショップ日高店スタッフ。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、11月16日火曜以降に、電話または、駒川公民館へ。場所、問い合わせ、駒川公民館。電話、989-9110。公民館懇談会、ボードゲーム&公民館について話し合おう。ボードゲームを楽しんだ後、公民館の課題や、まちづくりについて語り合いましょう。日時、12月7日火曜、午前9時30分から正午。対象、成人。人数、12人。申し込み順。費用、無料。申し込み、12月2日木曜までに電話または直接、駒川公民館へ。場所、問い合わせ、駒川公民館。電話、989-9110。木星の会お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時、11月14日、28日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話、985-0290。 5121。食品ロスを減らそう。日常生活でできる食品の廃棄を減らしましょう。日時、12月2日木曜、午後2時から3時。対象、成人。人数、14人。申し込み順。講師、県資源循環推進課職員。費用無料。持ち物、筆記用具。申し込み、11月8日月曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。
広告、おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591、埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
クリスマスコンサート、フルートとギターと皆さんと、柔らかなフルートの音色と静かなギターとのセッションによるコンサートです。日時、12月18日土曜、午後1時30分から3時。人数、30人。申し込み順。費用、無料。出演、フルート奏者。秋間茂さん。大平俊明さん。加藤陽子さんほか、ギター演奏、長谷川武さん。申し込み、11月12日金曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。知って得する租税教室。日頃馴染みのない贈与税、相続税、どんな時に発生するのか、いつ納付するのかなど、わからないことをこの機会に専門家から学んでみませんか？初心者向けの教室です。日時、11月26日金曜、午後2時から3時30分、対象、成人、人数14人、申し込み順、講師、税理士、新井正則さん。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、11月10日水曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話、989-1000。コロナ禍生活応援、フードパントリーを開催。食品、飲料、お菓子など数点を渡す予定です。また、生理用品なども含めたご自由にどうぞコーナーも設置予定です。申し込み制、できればエコバッグをお持ちください。日時、11月10日水曜、午後2時から4時。場所、高萩公民館。申し込み、電話または、日高市社会福祉協議会ホームページから。問い合わせ、日高市社会福祉協議会。電話、985-9100。上級救命講習。成人、小児、乳児に対する心肺蘇生法、AED の使用法、止血法、気道異物の除去、外傷の手当要領、搬送法などが学べる講習です。日時、11月25日木曜、午前9時から午後5時、場所、飯能日高消防署、対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住、在勤、在学している中学生以上の人、人数15人、申し込み順。講師、消防署職員。費用、無料。終了証を交付。持ち物等、動きやすい服装。申し込み、 11月9日火曜以降の午前9時から午後5時までに、電話で飯能日高消防署、消防管理課へ、問い合わせ、飯能日高消防署、消防管理課、電話 974-7226、グルーデコ教室、クリスタライズでネックレスやキーホルダーを作ろう。素材にクリスタライズを使って自分だけのネックレスやキーホルダーを作ってみよう。日時、12月15日水曜、午前10時から正午、対象、成人、人数14人、講師、橋本美佐子さん、費用1000円、事前支払い、申し込み、11月9日火曜から30日火曜までに、電話、電子申請または直接駒川南公民館へ、QR コードがあります。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000、ストレス発散、簡単ボクシングエクササイズ体験、音楽に合わせ、パンチやキック等、格闘技動作を楽しみます。日時、12月8日水曜、午前10時から11時、12月11日土曜、午後2時から3時、対象、成人、人数、各回20人、講師、望月真紀さん、費用、無料、持ち物等、室内履き、タオル、飲み物、動きやすい服装、申し込み、11月9日火曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ、保育を希望する人は、申し込み時に相談してください。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950、講演会、インターネットによる人権侵害、ネット被害から子どもを守れ、ネット利用者の低年齢化に伴ってトラブルに遭う子どもが増えました。また、被害者になるだけでなく、気軽な投稿で加害者にもなっています。子どもを守るために何ができるのかお話を伺います。日時、12月4日、土曜、午後1時30分開場、午後2時から3時30分、対象、成人、人数30人、申し込み順、講師、佐藤義弘さん、費用、無料、申し込み、11月4日、木曜以降に、直接、武蔵台公民館へ、場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950、文化体育館、日高アリーナ、指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話 985-2090、開館時間、午前9時から午後9時、休館日、11月1日月曜、15日月曜、12月6日月曜、20日月曜、QR コードがあります。ピラティス、期日、11月、12月中の毎週水曜日、12月29日を除く、時間、午前9時15分から10時15分、費用、7360円、税込み、対象、16歳以上の人、持ち物、タオル、飲み物。キッズヒップホップダンス教室、期日、11月、12月中の毎週金曜日、12月24日、31日を除く、時間、午後5時15分から6時15分、費用、6440円、税込み、 対象、小学生、持ち物、館内シューズ、タオル、飲み物。
広告、ピアノ×農業×食育イコール伸び伸び育つ、オンラインレッスン開始、検索、ピアノッチ。
シニア向け体力づくり講座2、転ばぬ先のラダー&ミニハードルトレーニング。一緒に体力づくりしませんか？日時、12月1日水曜、午前10時から11時。対象、60歳以上の人。人数、12人、申し込み順。講師、平野のりこさん。費用、無料。持ち物等、飲み物、タオル、運動できる服装、運動靴。申し込み、11月9日火曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ。駒川南公民館。電話、989-1000。尺八演奏会、和楽器で奏でるハーモニー。尺八が奏でるハーモニーでお楽しみください。日時、12月4日土曜、午後2時から3時。人数20人、申し込み順。出演、尺八現代吹奏会日高支部。費用無料。申し込み、11月8日月曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話、989-1000。親子星空観察会。日高の星はどんな顔？公民館から星空観察をします。日時、12月11日土曜、午後5時30分から7時30分。対象、小中学生とその保護者。保護者は送迎のみも可能です。人数14人、申し込み順。講師、川越天文同好会。費用無料。持ち物、筆記用具。屋外に出るので暖かい服装で参加してください。天候などで観察ができない場合は、室内での講義になります。申し込み、11月10日水曜以降に、電話、電子申請または直接駒川南公民館へ。QR コードがあります。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話、989-1000。子育てリラックスタイム。親子で楽しむリトミックコンサート。トランペットとピアノのクリスマスソングから始まる特別な一日です。日時、12月11日土曜、午前10時から11時15分。対象、未就学児とその保護者。人数、10組。講師、トランペット、リトミック、結城先生。ピアノ、はるか先生。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装。申し込み、11月9日火曜以降に、電子申請、電話または直接、武蔵大公民館へ。保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。QR コードがあります。場所、問い合わせ、武蔵大公民館。電話、982-2950。クリスマスリースを作ろう。華やかなクリスマスを迎えましょう。日時、12月14日火曜、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、10人。申し込み順。講師、新井佳代子さん。費用、2000円。事前支払い。持ち物、ハサミ、筆 筆記用具、新聞紙、持ち帰り用の袋、グルーガン、お持ちの人、申し込み、11月6日土曜から20日土曜までに電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話、989-1000。シニア向け運動教室、フィットネス高萩、フィットネス駒川。表があります。場所、日時、人数の順に読みます。フィットネス高萩、場所、青瓦園。日時、12月、1月、2月中の毎週水曜日と3月2日、午前9時30分から11時、12月29日、2月23日を除く、人数5人。フィットネス駒川、ファミリアクラブ、12月、1月、2月、3月中の毎週水曜日、午後1時から3時、12月1日、8日、29日、2月23日、3月23日、30日を除く、8人、表終わり。腰や膝が痛い、階段の上り下りが辛いなどがあり、以前より動きにくくなった、外出の機会が減っている、体力に自信がなくなってきた人向けの教室です。内容、個別面談、簡単な体力測定、体操指導、日高市健康ロコモ体操等、対象、次のすべてに当てはまる人、1、65歳以上で自力で会場まで行くことができる人、体の状況により送迎を要する人は、申し込み時にご相談ください。2、全12回参加できる人、令和2年度以降に参加した人は利用できません。費用無料、持ち物等、飲み物、健康保険被保険者証、汗拭きタオル、室内用の運動靴、運動のできる服装、申し込み、11月5日金曜以降に、電話または直接、長寿生きがい課へ、問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階5番窓口。
広告、ペットシッター門、ご自宅にてペットのお世話、お散歩代行を受けたまわります。電話、042-989-2728、ホームページ、petsitter-mon.com、日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、広報統計担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか。第8回駒郡県郡歴史シンポジウム、日時12月5日日曜午後1時から4時40分、場所総合福祉センター駒の里、定員70人、申し込み順、費用1000円、資料代等、申し込み11月9日火曜 午前10時以降に電話またはコマ1300事務局へ、問い合わせコマ1300日本コマロマン学会事務局、電話978-7432。第7回ピースフェスティバル、講演会、戦争体験談等があります。日時、12月5日日曜、6日月曜、午前10時から午後4時、場所、駒川公民館、人数40人程度、費用、無料、問い合わせ、ピースフェスティバル実行委員会、望月、電話、090-4378-5723。ママのためのリフレッシュスクール、ズームお茶会。日時、11月21日、28日の日曜日。1、午前11時から正午。2、午後2時から3時。人数各3人。費用無料。クリスマスマシュマロフォンダント。日時、11月22日月曜。午前10時から11時30分。人数4人。費用800円。プチ即圧体験。日時、11月24日水曜。1、午前10時から。2、午前10時30分から。3、午前11時から。4、午前11時30分から。費用500円。クリスマスフラワーアレンジメント。日時、11月25日木曜。午前10時から11時。費用800円。プチクリスマスリース作り。日時、11月26日金曜。午前10時から11時。費用880円。ママのためのズーム美文字講座。日時、12月1日水曜、2日木曜。費用無料。子供を亡くしたママのお話し会。日時、12月20日月曜、午前10時から正午。場所、後日お伝えします。費用500円。共通事項。申し込み、11月7日日曜、午前10時以降に、ショートメールに参加者の名前、子供同伴の講座は月例も、日程、希望の講座を記載して送信してください。問い合わせ、子供エコクラブ、飯能日高、電話、090-7682-8294、翌日、返信がなければお電話ください。午後2時から5時。各講座の詳細は、https://ameblo.jp/hanno-kodomo/ をご覧ください。仲間を募集。書を学ぶ4回講座。筆文字の魅力再発見。初心者大歓迎です。お気軽にご参加ください。日時、11月14日28日。12月5日12日の日曜日。午後1時30分から3時。12月12日のみ、午前10時から11時30分。場所、総合福祉センター駒の里。人数20人。講師、伊藤龍雲、望月八花。費用2000円。4回分、初回にお持ちください。持ち物、半紙、書道道具一式。申し込み、11月10日水曜までに、日高市書道連盟へ。問い合わせ、日高市書道連盟、堀越。電話 090-7816-5732。 カワセミ区会、初心者大歓迎、575の世界へ。 気楽に俳句を作ってみませんか。日時、月1回第2木曜日、午後2時から4時。場所、高萩北公民館。費用500円、月額。持ち物、筆記用具、ノート。問い合わせ、奥沢、電話 989-6091。花なぬかダンススクール。少人数のサークルです。1年半に一度、約2時間の発表会を行っています。やる気のある子募集中。日時、毎週木曜日、午後6時から8時30分。場所、文化体育館、日高アリーナ。対象、ヒップホップ、小学3年生から中学1年生。ジャズ、小学6年生から中学2年生。費用、3000円、月額。問い合わせ、荒井。電話、090-1044-1531。楽しく歩こう。12月の定例健康ウォーキング。駒の里山からクリスマスのメッツァを訪ねる。日時、12月22日水曜、午前8時45分から正午ごろ。集合解散、総合福祉センター駒の里、西側駐車場。人数15人、申し込み順。申し込み、11月10日水曜から駒公民館へ。当日申し込み、不可。駒公民館、電話、989-2381 武蔵台公民館電話 989-2950 問い合わせ申し込みは各公民館へお願いします。時間やコースを変更する場合があります。広告本誌読者限定塗装トラブルに巻き込まれないための冊子失敗しない塗装工事7つの防衛策を30名様に無料贈呈。ご希望の方は、住所、お名前、連絡先を24時間録音テープ案内 0120-552-208 まで、鶴ヶ島市富士見 2-11-32、おうち工房。子育て応援。キラキラ通信 QR コードがあります。イベントレポート。お月様を作ってみよう。子育て総合支援センターぬくぬくでお月様ボールを作って遊ぼうを行いました。袋に風船を詰めたり画用紙を切って顔を作り自分だけのお月様ボールができました。写真説明。3枚の写真があります。上の写真は、畳の部屋でお月様ボールを投げて遊んでいる様子。右下と左下の写真は、お月様ボールの顔を作っている様子です。写真説明終わり。新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントが変更・中止になる場合があります。また、感染予防のため、入室前に手指消毒と、職員による検温、非接触体温計を使用にご協力ください。子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、第3土曜日及び祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、幼児の身近な病気、怪我と応急手当、期日、11月29日月曜、時間、午前10時から11時、対象、主に未就園児とその保護者、内容等、いざという時のために、知っておきたい子どもに起こりやすい病気や怪我とその手当を学びます。持ち物、 ハンカチ、バンダナ等、申し込み、必要。パパが作る、クリスマスバルーンアートで遊ぼう。12月12日日曜、午前10時から10時30分、午前11時から11時30分、主に未就園児の父子及び母。ぬくぬくでママと子供が遊んでいる間に、パパはバルーンアートを覚えて、お家で人気者になろう。11月5日金曜、午前9時30分から。表終わり。QR コードがあります。地域子育て支援センター、チキンエッグ。日高どろんこ保育園内。電話 984-1370。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分。祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、11月12日金曜、2、11月26日金曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、内容等、1、マシュマロサンド、2、ピザ作り、費用200円、申し込み不要。寺親屋、11月19日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、柔道整復師によるストレッチ講座、抱っこやおんぶによる肩こり腰痛を解消しませんか？11月8日月曜午前10時から。芸術学校、11月16日火曜、1、午前10時30分から11時30分、2、午後2時30分から3時30分、未就園児とその保護者、木の実を使った制作、不要。自然学校、11月5日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、焚き火体験、不要。青空保育、11月2日火曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、ベイシア日高モール店舗敷地内の公園で遊ぼう。雨天中止。不要。泡カフェ、0歳児の日、11月9日火曜、午前10時30分から11時30分。令和2年4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。冷えカフェ、1歳児の日、11月30日火曜、午前10時30分から11時30分、令和元年4月2日から2年4月1日までに生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。イベント、出前保育、期日、1、11月4日木曜、2、11月25日木曜、時間、午前10時30分から11時、対象、未就園児とその保護者、内容等、1、加藤牧場児童遊園、2、シタンダボリ公園、申し込み、不要、雨天中止、表終わり、QR コードがあります。地域子育て支援センター、くるみ、日高富士見台認定子ども園内、電話 984-3071、利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、 申し込みの順に読みます。イベント、ゼロ歳教室ピヨピヨ。期日、12月8日水曜。時間、午前10時30分から11時。教室の後は正午まで遊べます。対象、0歳児とその保護者、4組、申し込み順。内容、同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。クリスマスイベントがあります。兄弟関係の利用もできます。申し込み、11月17日水曜、午前9時30分から前日まで。一歳教室よちよち、12月10日金曜、午前10時30分から11時、教室の後は正午まで遊べます。一歳児とその保護者、4組、申し込み順。同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。クリスマスイベントがあります。兄弟関係の利用もできます。11月19日金曜、午前9時30分から前日まで。絵本タイム、12月15日水曜、1、午前8時45分から午前10時15分。読み聞かせ、午前10時から午前10時15分。2、午前10時30分から正午。読み聞かせ、午前11時45分から正午。未就園児とその保護者、3組、申し込み順。絵本や紙芝居、パネルシアター、ペープサートなどの読み聞かせを行います。11月25日木曜、午前9時30分から前日まで。表終わり。QR コードがあります。地域子育て支援センター、おひさま、高根児童室、電話、985-6072。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日は利用できません。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、クリスマス制作、期日、11月18日木曜、11月26日金曜、時間1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。対象、主に未就園児とその保護者、各回4組程度、申し込み順。内容、親子で作ろうクリスマス工作。申し込み、11月4日木曜、午前9時30分から。親子で簡単な折り紙制作。11月30日火曜。1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。主に未就園児とその保護者。各回4組程度、申し込み順。かわいい動物たち、犬、猫を折ります。11月16日火曜。午前9時30分から。クリスマス会、12月9日木曜。1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。主に未就園児とその保護者。各回4組程度、申し込み順。人形劇団による人形劇や歌などで一緒に楽しい時間を過ごしましょう。11月25日木曜、午前9時30分から、表終わり、QR コードがあります。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、11月12日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話、989-2145、対象、 ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、11月17日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、11月25日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、11月9日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、11月17日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。ピヨピヨ広場、11月5日金曜、12月3日金曜、午前10時から11時30分、武蔵台公民館、電話 982-2950、未就園児とその保護者、表終わり。赤ちゃん広場、高萩公民館では、11月12日金曜に保健師が来ます。赤ちゃん広場、高萩北公民館では、11月25日木曜にクリスマス飾りを作ります。ぜひご参加ください。保健相談センター。電話 985-5122。検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和3年7月中の出生時、期日、12月17日金曜、受付時間、午後0時30分から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、令和2年5月中の出生時、12月3日金曜、午後0時30分から1時30分、母子健康手帳。乳幼児健康審査、3歳時、平成30年8月中の出生時、12月10日金曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、検査用の尿。保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。10ヶ月時、令和3年1月中の出生時、12月7日火曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、12月13日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、生後6ヶ月までの子供とその保護者、内容等、保健師によるお話、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢内の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み、必要。 パパママ教室、12月4日土曜、午前9時15分から9時30分、妊婦とその夫、家族、赤ちゃんのお風呂と保育、持ち物、母子健康手帳、必要、開催日の2日前まで、パパママ教室、12月13日月曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、歯のお話、妊娠中の過ごし方、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、手鏡、必要、開催日の2日前まで、パパママ教室、12月22日水曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、マタニティヨガ、お産の準備、出産後の生活、持ち物、母子健康手帳、動きやすい服装、必要、開催日の2日前まで、表終わり。コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育、高萩北地区の取り組み。問い合わせ、学校教育課。小中一貫教育の取り組み。小中共通目標、目指す15歳像。明日を開き、伸びゆく北っ子、木は輝く、田は多い。知、自ら学び続ける子。徳、相手の気持ちを考え行動できる子。体、進んで運動を楽しめる子。各教科、領域ごとの高萩北小中一貫教育カリキュラム作成に向けた小中合同研修会の実施。小中の段差を小さくするための高萩北小中生活の決まり作成と授業スタイル、分け合い、会話の輪に形の共通化に向けた話し合い、重点課題である挨拶の向上のための小中合同挨拶運動への取り組みと、中学校生徒によるデザインの小中一貫シンボルマークの策定、高萩北地区学校運営協議会の取り組み、令和2年度実績、実施日、6月5日、7月22日、10月8日、12月10日、2月9日、小中学校経営方針の検討・承認、高萩北地区小中一貫教育の方針、学校運営協議会、目指す15歳像設定の検討と承認、学校運営協議会で取り組む内容の熟議、児童生徒に望むこと、学校に望むこと、地区住民に望むこと、地域学校協同本部の立ち上げにかかる地域への趣旨説明と協力依頼、小中一貫校シンボルマークについて、学校評価項目の承認と実施、令和3年度、当初人事及び教育計画の承認、本会議活動計画の策定。写真説明、授業の様子の写真です。写真説明終わり。市立図書館から。電話 985-5121。開館時間午前9時から午後7時。休館日。11月29日月曜、新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。QR コードがあります。図書館アンケートにご協力を。図書館を利用する皆さんの満足度を把握し、図書館サービス向上の参考とします。日時、11月8日月曜から28日日曜。場所、市立図書館。図書館映画館、金曜シネマ。上映作品、ピーターラビット、95分、吹き替え。日時、11月19日金曜、 午前10時から、費用、無料、申し込み、電話または直接私立図書館へ。お話ポケット、大きい子向け、日時11月6日、12月4日の土曜日、午前11時から、小さい子、未就園児向け、日時11月中の毎週水曜日、3日を除く、12月1日水曜、午前11時から。新刊図書案内、図書館流通センター、新刊全店案内より引用。腰痛、膝痛が消えるつま先の使い方。著者、岡田新一郎。出版社、産業編集センター。つま先を意識するだけで痛くない体が手に入る。つま先をポイントとして全身を連動させる動きの根本を踏まえながら、基本動作の見直しや腰、膝の痛みを解消するための体の使い方を紹介。ウェルトのかわいいごっこ遊び。出版社、ブティック社。フェルトの柔らかい手触りは小さな子供のおもちゃにぴったり。いちご狩り、魚釣り、パン屋さん。フェルトで作るごっこ遊びのおもちゃをたくさん紹介します。コピーして使える実物大の型紙付き。写真説明。それぞれの本の写真です。写真説明終わり。暮らしの情報。インフォメーション。人口、令和3年10月1日現在、総数 54,978 人、前月比マイナス15人、世帯数 24,435 世帯、前月比プラス4世帯、男 27,323 人、前月比マイナス16人、女 27,655 人、前月比プラス1人。火災救急、令和3年9月、火災0件、令和3年1月からの累計13件、救急183件、令和3年1月からの累計1881件、休祝日夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内。飯能市国母291。内科小児科。日曜日祝日。午前9時から11時30分。午後1時30分から3時30分。夜間午後8時から9時45分。問い合わせ。電話。971-0177。歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分。夜間、なし。問い合わせ、電話、973-4114。暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は、当人同士で決めていただきます。譲ります。室内用トレーニングマシーン、観葉植物、コンポスター、シングルベッド、布団上下セット、運動器具、仏壇、敷布団。譲ってください。キックバイク、子供用。制服、ジャージ、高萩中女子。自走式草刈り機、不動化。交換の品物の情報は、10月21日現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日、同日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。無料相談。表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。 相談種類、法律相談、期日、11月19日金曜、時間、午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約、11月8日月曜から、問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111、法律相談、12月2日木曜、午後1時から4時30分、市役所101会議室、11月8日月曜から、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111、女性相談、11月25日木曜、12月9日木曜、午後1時から3時40分、市役所101会議室、11月8日月曜から、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111、行政相談、11月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111、人権相談、11月19日金曜、午後1時から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111。税務相談、11月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課、市民税担当、心配事相談、11月10日は精神保健福祉士による心の相談も行います。11月10日水曜、12月1日水曜、午前9時から正午、面接相談、総合福祉センター駒の里、電話相談、電話 985-9100、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。法律相談、弁護士による相談、4人まで、11月18日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士と社会福祉士による相談、3人まで、11月17日水曜、午後1時から4時、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、一人親家庭ハローワーク就労相談、12月14日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、一人親家庭フラット相談室、11月16日火曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、 電話 985-8118 不要。子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。教育相談室、月曜から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、面接相談のみ必要、教育センター、教育相談室、電話 989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所などを相談、必要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。内職相談、内職に関する就職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内。精神科医による心の健康相談、12月15日水曜、午後1時30分から4時、保健相談センター、必要、保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122。健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から第4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122。 相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など、期日12月1日水曜、24日金曜、時間、午後、時間予約制、相談場所、保健相談センター、予約必要、問い合わせ、保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122。 表終わり。各相談の詳細な内容は市ホームページまたは各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。 For Foreigners 埼玉インフォメーション&サポート SISテレフォン 048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション。日高の記憶ボリューム7。問い合わせ、障害学習課文化財担当、電話 985-0290。 梅原市内には幕末に渋沢栄一と渋沢誠一郎が訪れた高原一刀流昼間道場がありました。道場があった場所には現在昼間半蔵の樹碑が立っています。司馬太郎の小説、燃えよ剣にも八王子仙人同心に剣術を指南していた昼間半蔵が登場しています。 日高歴史散歩、昼間先生慈悲、昼間家と昼間道場、昼間家が伝えていた高原一刀流は、安永年間1772年から1781年に、秩父郡両上村の辺見田指導義俊が開いた剣術の流派です。義俊門下の昼間与八は、京和に1802年に梅原村の自宅に高原一刀流の道場を開き、多くの門人を指導しました。与八以後、半蔵、両八、国蔵へと受け継がれました。昼間先生慈悲、昼間半蔵の顕彰碑は、昼間道場の跡地に建てられ、彼の事跡が記されています。裏面には、剣婦の発起人をはじめ、154人が名を連ねます。昼間先生慈悲の大学は、山岡鉄舟によるものです。樹皮の場所を示した地図があります。説明。上部に県道川越線があり、その下側左に駒庄と巾着だ。右やや下に駒中があります。駒庄と駒中の間に昼間先生樹皮があり、その下に万蔵寺があります。地図説明終わり。日光街道杉並木。日光脇王冠は仙人同心王冠とも呼ばれ、江戸時代八王子仙人同心が日光東照宮の防火と警備にあたるため使われるようになり整備された街道です。新編武蔵不動機構高萩村には、当村は八王子より日光へ通う王冠の宿駅にしてとあります。八王子から6番目の宿場高萩宿は、神馬積み立て場、神馬を交代して荷物を運ぶための積み立て地でした。昼間半蔵国蔵夫氏は仙人同心株を持っていたので、同心として日光金盤も務めていました。写真が2枚あります。昼間先生慈悲。写真説明。半円の台座に先の尖った半分の楕円の石が乗った樹皮です。写真説明終わり。日光街道杉並木。写真説明。アスファルトの街道の両側に背の高い杉並木が続いています。写真説明終わり。市民カメラマンに聞きました。秋のおすすめフォトスポット。鈴木邦明さん、高萩東、巾着だ。大河原康夫さん、下大谷沢、日高総合公園。写真説明、それぞれおすすめスポットの写真を掲げています。写真説明終わり。編集室。木々の葉が赤や黄色に色を変え、秋も深まる頃となりました。今月13日は、市政施行30周年記念式典が開催されます。本来であれば、市民の皆さんと共にお祝いしたいところですが、皆さんの安全のため、ライブ配信になります。集まることができなくても、思いは同じ。ぜひ、皆さんで一緒にお祝いしましょう。また、今月号の表紙には、30年前に埋めたタイムカプセルが載っています。未来の自分へ何をハガキに書いたのか、開封が楽しみですね。日高市はこれからも皆さんと共に成長していきます。寒さも厳しくなる頃ですので、体に気をつけてお過ごしください。M 広報日高、ナンバー658、令和3年11月1日発行、編集、市政情報課、発行、日高市役所、郵便番号350-1292、埼玉県日高市大和座南平沢1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2111 2016。広報日高は21,400部作成し、一部あたりの印刷単価は約25円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で、広報日高令和3年11月号を終わります。